皆さんこんにちは、小平です。
R です。
ゲームなんとか第131回です。この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれどゲームの話がしたくてたまらない2人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
よろしくお願いします。
そんなわけで、
うん、
8月10日まあ、お盆休みぐらいの頃合いですかね。
あ、そうですね、うんうん、
サマーセールがやってますね。
おお、やってますね。今プレイステーションストア、あ、でも、うん、スイッチもやってんのか。
スイッチもやってんすよ。
やってますね。
なんかこう狙われてんなっていう感じがするのがねスイッチの方ではドラクエ 11S のセールが始まるっていうところでね。
はいはいはい、はい、この前のね他のハードで S が出ますように合わせたのかなっていう感じのタイミングと値段ですよね。
そうなんですよ。この間そう PS4 の 11S、うん、こっちで出るのとかそんな口を言っていたのが
スイッチ版高いってことかみたいなね。
高えよ、スイッチ版欲しいのにとか言ってたらセールが来ましてね
あれは狙われてるね。あれは狙われてるっていうか、まあまあ高いよって思った人に対していや安くしますよっていう
そうだよな、
完全に足元見られてるというか、
そう、全国のなスイッチ版をこれから買おうと思っていたやつらをこう狙い撃ちするようなセールがやってきて
あ、スイッチも安くなった
って買うなら今しかないのか
まあしばらくはこれそこ以上はあんまり安くならなそうですしね。
そうで、あくまでもこうセールって言われるとこの夏のタイミングを逃す、じゃあ次いつなのよって言われたら、
あ、 TGS とか
冬
ホリデーシーズンとかその辺か
なるじゃない、
うん、
そういう話になるでしょ、
うん、
なんかこう足元見られたうちに中でさっさにそんなあの崖っぷちに追い込まれてる感じがすごいですよ今
ほら買うんだどうすんだ終わっちゃうぞ終わっちゃうぞセールって
あと3日だぞみたいな、ああやめてくれやめてくれみたいな
そうよな。
でその一方で PS4 の方で、うん、FF7 リメイクのセールが来たんですよ。
そうなんだよ、
ああやめてくれ
俺もそれ気づいてたけど、あと元のさ9000いくらっていうすげえ高い値段がさ、
うん、
あ、6000円台まで降りてきてるみたいな、
降りてきてる
普通の値段みたいなさちょっとぐらついちゃうよね。この時期でもう 30% オフかみたいな。
いやー、いい加減ね、セブンリメイクやりたいなっていう気持ちもね結構ね、まあ、高まってるんだ。
いやー、そうなんすよ、そうなんすよね。
困ってます、
どうしようって感じ
すごい困ってます
セブンリメイク買ってもすぐやるかって言われると、まあ、ちょっと多くかもしれんけど、でもあれだよね、
うん、
あのサイバーパンクのつなぎぐらいにはなるかな俺だったらみたいな。
そうだよな、
うん、まあ、ラスアスはちょっと、まあ、後回しにしてそっち先行くみたいな悩みがある今。
そうよな、まあ、ラスアスはだって別にセールでもなんでもないでしょ。
そうそうそう、まあでもラスアスよりもゴーストオブツシマやりたいのよね。
あれ面白いよ。
あれやり始めたっていうと番組で言ったんだっけ。
言ってないと思う。
そうだよね、言ってないと思う。小平さんやり始めてましたよね。
先週の放送分を撮った直後ぐらいに、
うんうん、
買おうって言って買っちゃったんだよね。
そうだよね、なんか次の日かなんかに上がってて買ってるってなって
面白いでござるみたいなことしたね
あれなんかその侍物としてはすごい出来良さそうと思って、動きとかもいいし、
なんだろうか、まあそれこそ今週のメインテーマのところなのか、まあ来週のテーマあたりで話すような気もするんですけども、
うん、
すげえ普通に出来がいいんだよね。
なんかそうだろうね、
ノーストレスって思いながら、
あれ、
うんうん、武士の生き様を今追ってますよ。
そうだよね、なんか全体的に渋めなさ演出感とかもなんか俺は良さそうだなと思うし、なんかあとすげえローディングが早いんでしょ、なんか噂だと。
そうなの、うっかり死んだ時も、
うん、
爆速ローディングでリトライすぐです
すげえありがてえなんかだってファストトラベルとかも数秒。
ああ、そうね。まあ、僕の初期型 PS4 だとちょっとそこまではいかないんですけども、それでも早いよ、やっぱり。
うんうんうん。ね、俺もなんかで見かけて、すげえ早いと思って。
多分 PS4 Pro とかだったらすげえ早いんだろうなって思う。
あれ PS5 いらないみたいな。錯覚になるよね、あれね。あれ、ここまでやろうとすればできるんじゃ、今相当最適化してるんだろうけどね。
そう、
いや、なんか、あれ、ローディングが早すぎてさ、 うん、なんか、まあ、聞いた話だけどローディングが早すぎてそのローディングしてる間にさティップスっていうかその、うん、いろんなさ個情報みたいなのが書いてあるわけじゃない、
まあ出るよね、
あれが読めねえからちょっとローディングの時間わざと長くしたっていう話を聞いた。
へ
ー早すぎて、
へーすごい、ね、
そんなゲームあると思ってうんだったりとか聞いたけどね。
そうだね、だから、ね、ゴーストオブツシマはおすすめだね。あれはなんだろうな、そのすごいオープンワールドのアクション RPG っていうのかな、
うんうん、
なんかドストレートなゲームスタイルなんだけども、
うん、
あの和のテイストっていうのはすごく心地がいい。
そうだよね、なんか見てても全然嫌気がないというか変な感じではないよね。
そうなのよ、
うん、すごい丁寧な和な感じ。
しかも結構ね、あの冒頭からのあのスネークの声の人がさ、
お大塚さん、
そう武士なんだから真正面から行けよみたいなこと言ってきてさいやいやいや、お前が今までスニーキングってさ言ってきたじゃんって。
そうだよね、敵にバレたらいけねえかバリバリ出してましたけど、
そう見つかったらダメだってこそこそ行けって言われたのに、こう今こそこそ行くとさ、いやお前はそれでも武士なのかって、誉れが
それ作ってる方はちょっと分かっててやってるかもな、
お前狙ってんだろって思いながら
こうね勝手にこっちが感じちゃうよねゲームでその声つったらスネークってなっちゃうでしょって
そうそうそう
スニーキングしろってなっちゃうからね。
そうでもね、だいぶスネーク洗脳から解けてきてね、
うん、
僕も真正面からね、
おいけるようにな
って、一番手は誰だって言いながら切りかかることを覚えて初めてよね。
最初名乗っちゃうみたいな感じでしょ。
そう正々堂々と戦えってもう名乗りを上げてね
いいな。でも逆に最近のゲームさ、そのステルスキルみたいなさな要素がさ多いゲームが多いからさ、それこそホライゾンとかでも、うん、まあそういう要素結構強かったじゃない。
うんうん、
バレないように殺すみたいな、
あるよね。
うん、なんかそれの逆に張りをしてってるっていうのがまたいいよね、なんかね。
うん、それは思う。その、うん、ゴーストオブツシマでも普通にステルスキルはあるんですよ、
うんうん、
でステルスキルを強化するパークみたいなのも普通にあるんですよ、
うんうん、
あるんだけども、なんだろうな、そのカオスとローみたいな選択肢というかさ、
はいはいはい、
どっちでもいけるんだけども、お前はどっち選ぶのっていうのをね、
正道と邪道みたいな雰囲気。
そうそうそう、
うん、
でまあなんかやっぱり人質とか言われちゃうな、こそこそ行った方がいいじゃないって、
うん、
僕も普通に最初は思ってたんですよ、
うんうんうん、
ただまあ今はね、もういや武士なんですから正々堂々と真っ向から行きますし人質も助けますよみたいな、ね、なんか着替えが変わってるところがね
正面から素早く行くみたいな、
そう正面から行く人質は守り抜くってい
いじゃん。いやなんかでもその切り口がすごいなんか新鮮だなと思ってね。
うん、そう確かにその逆張りというかね、今までの常識をまた真っ向から崩してきた感じあるよね。
でそれとね、日本というか武士道的なさ組み合わせがすごいいいし、作りがすごいしっかりしてたわけさ。
そうなのよ。
なんか刀で切る時もなんかズッズバッみたいなさ感じあるでしょ。なんかスパスパこう切り抜けないみたいな、ちゃんと切ってる感がある動きで。あれすごい良かったな。
そう、あれモーションが綺麗なんだよね。
そうだよね。
なんか綺麗に切ったわーっていうなんか快感を得る時があるんだよね。
うんうんうん、あれは触ってみたいなって思わせる魅力があるわ。
うん。
なんかね。
チャンバラしてる感いい。
そうそうそうそう。なんかこう、本当に切ってる感よりもさ、やっぱりなんか案外スパスパいっちゃうことって多いじゃないゲームで、
うんうんうん。
なんかなんとなく剣貫通しちゃってるみたいな。まあヒットストップとかするにしても、まあなんとなくこう、すり抜けちゃってるみたいな感じ
がある
けど、そういうのはなんか基本ないなっていう気がしてる。
そうなんだよね、うん、普通に乱戦になるやつと、
うん、
ボス戦じゃないけども本当に差しっていうモードが、勝負っていうモードがあるんだよね。
はいはい、1対1
サブクエみたいなのとかで必ずあるんだよね、
う
ん
う
ん、
いいね。
あれのね、そのね、決闘感っていうのがね、
うん、
結構熱いんですよね。駆け引きがあってい
いですね。
なんかね、その今まで僕がやってきたゲームはこう、うん、まずいってなったらこう魔法とかでなんかこうごまかすみたいな場面が結構あったんですけども
、ああソウルシリーズとかもね、
そうそう、ちょっと距離を置いて火球でも投げつけるかみたいなよくやってたんですよ。
火炎瓶みたいな。
そうそうそう。そういう戦いがすげえ多かったんだけども、はいはいはい、あくまでも避ける弾く切りかかるみたいなこう、
うん、
侍的な駆け引きで戦ってるところはね、
うん、
結構楽しいのよね。
いいね。赤狼ともまた違うわけでしょ。
赤狼とも違うな。
だよね、なんか雰囲気的にね。
そうだな、赤狼とも違うな。
うん、
触ってる感じがね、ちょっとだけね、 ウィッチャーとも近いなとは思ったんだよね。
ああ、なるほどね。俺なんか見てる感じちょっとホライゾンと雰囲気は似てるなと思ったけど、あのオープンワールドな雰囲気とかも。
ああでもうん、それも思う、それも思うんだよね。なんかね、
ウィッチャーもやっぱ近い感じなんだ。
バトルはね、ウィッチャーから魔法を抜いた感じにちょっと近いなって思ったんだよね。
ああ、そうかもね。ホライゾンはあんま近接戦はそんなに深くはないからね。
うん。でもね、やっててね、僕もね、その。あの壁登りのやつとかね、すげえホライゾンっぽいなって思ってるところが結構あったんだよね。
なんか地形とか景色の雰囲気はなんかすごい似てるなと思って。
あったあったあったあった。
うん、馬乗って移動とかの。
うん、うん。まあでもね、多分ね、目立ったね、ダメポイントがないんだよね、あのゲーム。
なさそう。
なんか普通に触ってて気持ちがいいゲームだなっていうのはよく今思ってる。
なんかイメージだけど、あんまストーリーとかも押し付けがましくなさそう。
そうだね。
うん。
あれは、そうだな。まあ、あれは、多分今日の話でもちょろっと出るだろうし、
うん、
来週でもちょろっと出るんじゃないかなって思うけども、今はとてもおすすめできるゲームだなと思っています。そうだよ
ね。なんか、売れるのは納得がすごいできる気がしているね。
うん。
そうか。で、結果的に FF7 リメイクと、寿司まで、ってなってる、俺の中で。
いや、でもそれもすごくわかる。
そうそうそう。いや、向こう、今セールだしな。でもなんか体感としてはなんか対馬の感じの方が俺ちょっとやってみてえなっていうこの感じで、
そうそうそう、僕はもう買っちゃったからマインドとしてこう対馬が終わったらの手で今 FF7 リメイクと向き合ってるからね。
積んどく積んどくどうするっていう、
そうそうそう、買うだけ買っとくみたいなね。
そうなるよね、あれは。
なるなる、
わかるわかる。
まあまあ、じゃあ今日も本編いきますか。
いきますかね。まあ、まあ今回あれですもんね、前回募集した、
そうなんです、今日の本編は先週の続きというかで、
うん、
三大行ってみたい街ってものをやってみたいなと思ってますよ。
はい。
で、前回は僕と春さんが選んだ僕らが選ぶ行ってみたい街でしたけども、
うん、
今回は、ツイッターや、お便りからいただいた皆さんが選ぶ、
うん、
行ってみたい街、
はい、
やっていきたいと思いますので、早速本編入っていこうかと思います。
はい。
本編です。
はい、今回は皆さんの選んだ行ってみたい街、
行ってみたい街、
三大行ってみたい街、
まあ、今週もね、
うん、
一応集計はしてみましたよ。
皆さんありがとうございます。今回も
本当ありがとうございます。今週もっていうか今回も30通オーバー35、6とか来てたかな。
そんぐらいですね。
今回は、まあ、前回 の使ってみたい魔法技魔法みたいなのも、
うん、
なんかいざ難しいかなとか思ってたし、うん、今回も街っつわれてもなーってなるかなって思ってたんですけど、
うんうん、
集まりますね、ありがとうございます。助かります。
結構配信してから続々来ていただいて、
そうそう、
うん、書いていただいてありがと
う。そう、そして僕やハルさんが思い描かないようなものが、あ、こういうのもあるねみたいなね。
そうだね。まあ知ってるものも知らないものもあるしね。
あるね
っていうか、結構でもね、知らないもの多くてね、なんかどんななのみたいな感じは。
そうそうそう、
うん、
今回はね、その画像検索とかです、ああこういうとこかみたいなことをね、
うんうん、
いろいろ照らし合わせて見てましたよ、
うんうんうんうん、
でまあ今回はその一応集計はしてみたんですけども、
うんうん、
この作品のここっていうレベルでピタッと合うのってそんなになかったんですよ。
そうでしたね。まあさすがにね、一致
するっていうのね、
さすがに全部のゲームで全部の出てくる街とかっていう含めたら、まあそう被らんよね。
まあそりゃそうだわなっていう気はする
よね。そうだよね。
そうそうそう。
なんなら一シリーズにしてもなんかそんな被んなそうだなみたいな。
なかなか合わねえよっていうね。
はいはい。
でまあ一応集計してみたのが、その、うん、この作品のここっていうレベルで集計したのと、
うん、
まあ、ちょっと興味本位で、じゃあ、どの作品から上がったのかなっていう、
はいはいはい、
単純にその作品タイトルを集計してみたっていうのもあるんですよね。
うんうん、
で、それまあ、最初に、ちらっとご紹介させていただこうかなと思いまして、
うんうん、
最初に、どの作品のここっていうふうなとこでいくと、一番集まったのが3票なんだよね。
おー、ジャストで被ったやつ。
そうそう、相当散ったのよ、本当に。
うんうんうんうん、
でそれが3つだけありまして、それを上げますと、はいはい、キングダムハーツシリーズからトワイライトタウンってい
ほう
これ夕暮れがすげえ映える街でね、
ああ黄昏トワイライトだからそうだね、
そうそうそうそう、でね、あの 悲しい思い出の象徴みたいな街なんですか
ね。あ、まあそんな気はするわ。
悲しいっていうのかな、いい思い出の象徴っていうのかな。
あ、そうだね、黄昏れるんだね。
そう、キングダムハーツをやった人ならば大体ここはね、あの、
ここってなるとこね、
涙がこうすごい出てくるあーっていう街
は結構有名なとこなんだけね。
有名なとこなのよ、はいはい、ここよくわかるっていうのがまず一個、うんうんうん、でそして次はモンスターハンターポータブルサードからゆくも村。
おお、ポッケ村来なかった。
ポッケ村は来なかった。
ゆくも村あえて俺らは外してたけども。
そうそう、あえて外してたね。紅葉が舞う、うんうん、それこそ日本っぽい温泉街。
そうだよね、場所としては単純にいいよね、観光に行きたい感じの。
そう、なんかさ、その僕サードってさ、もポータブルサードって発売するよっていう時さ、うん、すんげー予約殺到みたいななかったっけ。
いやー、めっちゃ売れてたよね。
そう、なんかめちゃくちゃ前評判みたいなのがさ集中してさ、
セカンド G からのね。
そうそう、僕もなんかすごい情報を追ってたんだよね、
うんうん、
なんかそのサードのゆくも村の光景とかさ、うんうん、初期ハンターの初期装備のさ和装っぽい感じ、
はいはいはい、
あの感じがすげーいいなってグッときたのは覚えてるんだよね今。
そうだね、ちょっとなんかあれだよね、和なのか中国的なのかみたいな雰囲気がサードってあったよね、
うん、あったあった、もうタチしかないっしょみたいなことしか思う瞬間
とか、まあ、まあわかるよ、タチすげえ似合ってたんだよサードなんか。
そうそうそう
青柱とかさ、敵側もなんかちょっとね、
そうそうそう、
中国日本みたいな雰囲気のキャラが多かったもんね。
そうそうそう、
多かったわけではないけどいたもんね、
うんうんうん、そうだから、ゆくも村もめっちゃわかるって思いながらね。
そうだな、ゆくも、でもゆくも村とかさ、まあ、ポッケ村は寒いからわかるんだけどさ、ゆくも村ってずっと紅葉だよね。うん、なんか、あそこ季節どうなってんだって思うけどね。
そうだね、ずっと秋、ね。
そう、この葉っぱは散ってどうなってるのみたいな。無限生成されてるの、あの枯葉がみたいな。
永遠に散り続ける。
ちょっとそれ考えて、まあ、考えちゃいけないんだろうけど、ちょっとなんか今更面白くなってきちゃったよね。なんか、青い葉っぱは出てこないで、もう枯葉がこう木から出てくるのかなみたいな。
そう、
本当だね。誰かがこう画面端で撒いてんのかなとかね。ちょっと面白いです。
そうね。
ゆくも村で、まあわかるよね、温泉もあるしね。うんうんうん、
そして3つ目が、メタルギアソリッド5から、
はい、
マザーベース
マザーベース、まあ俺5厳密に言うとやってないんであれですけど、どうなんですか、街なんですか。
いや、街ではないよ
まあそうだよね、
あれはもうスネークの思想で言えば国だからね。
あ、そっか、もっと上のね
そうそうそう
なるほど。まあでも普通に単純に寝泊まりとかもする場所だしね。
あの海上に浮かんだ、うん、寝泊まりも全然するし、うん、なんならあの核武装もするし、メタルギア作ったりもしたし
そうだよね、基本何でもあるよね一通り。
そう、全然あそこで暮らしてるよね。
多分何かしらの娯楽とかも多少あるんだろうしね。
娯楽はあると思うな。
うんうん、そうだよね。
あのこれそれこそなんか後でお便りとかで触れて思うかなって思ってる部分ではあるんだけども、
うんうん、
あの兵士たちがなんか仲いいんだよね。
ああ、なんか軍人っぽい感じだとね、なんかその辺なんかちょっとね、規律に厳しいみたいな印象あるけど、
うん、
そうでもない。
本当メタルギアソリッドに出てくる兵士だなって感じがさ
ちょっとなんか抜けてるところあるもんね。そうそうそう、メタルギアの兵士ってね。
そう、しかもなんかね、5だとね、うん、スネークがマザーベースに遊びに行って、
はいはい、
本当練習台がてらに CQC かけれるんですよ。
あー、なんかあったね。
殴って投げれるんですよ。
その辺にいるやつとか、
そう、
なんか訓練してるやつとかに、
そうそうそうそう、ボコボコにしちゃったのにボスありがとうございますみたいなこと言うんだよねあいつら。
爽やか
そうだからね、あそこは確かにね、のどかだし、仮に自分が兵士だとしても、うん、なんかそれなりに充実するんだろうなって気はする場所。
うん、結構納得感だ。
あるある、
うんうんうん、
まあまあその3つがね、純粋に3つ集まったカウントしたやつらなんですよ。
3票対
そう、
うんうん、
だからこれが全部同率1位よね。
すごい
今回で言うと、
うんうん、まあでも3票揃っても結構すごいよね今回の中で。
いやすごいと思う今回は
普通に
それは被んねえよっていうのを被せてきたからね。
ね、すごいなと思うね。
そう、まああと2票は結構あったんだけど、ちょっと紹介しきれないほど被ってるんで、うんうん、まあそれは割愛です。
おっす。
であとはこのシリーズこの作品から出たなっていうのが、うんそこそこありますんで、
うんうん
作品タイトルを上げていきますと、うん、FF9
はいはいはいはい、はい、
FF9、ともう一個賛否集まったのが、ゼルダの伝説ブレス・オブ・ザ・ワイルド、
ああなるほどね、
から、まあ、場所それぞれだけど賛否集まりましたよってね、
うんうんうんうん、
で4位票集まったのがキングダムハーツ、
お
ー さっきのトワイアイライトタウンと、あと1個何だったかな、ホローバスティオンだったかな、別の街が上がりましたっていうので4票目があったと、
うんうん、
で5票集まったのがポケモン、
おーさっきのとこに入ってないってことはポケモンの中でばらけたってことか、
ポケモンはだいぶ散ったね、
かなりいろんなところに、
そう、唯一マサラタウンが2票あったかなぐらいの、
ああいやマサラタウンってスタートのところ、
本当一番最初赤緑のスタートのところ、
そうだよね、オーキードさんがいるところだよね、
そうオーキード博士がこの中から1匹選べへんっていうところ、
なるほどね、まあまあスタートのね始まりの地だしね、
そうそうそう、
うん、
とそして一番集まったやつが6票集まったやつで、うん、マザー2なんだよね、
こう来ましたか、マザーが強いね今回、そう
マザー2はね全部ね2票ぐらいで散ったんだけども、
うん、
あの総結集させると一番集まったやつっていうかね、残念ながらね僕がマザー2でしっかりやってないのが大変口惜しいって思いながらね、
1だけやったんだでしたっけ、
1やってね2はねなんかね人がやってると見ただけみたいなね、
うん、まあでもマザーって確かにさマップ的なさ、
うん、
絵を思い浮かべると確かに街のイメージすごい強いかも、
うん、マザー2、まあ、今回改めて見たらさ結構まあそのオールドアメリカ的なやつというかさ、
うんうんうん、
のどかな街並みって感じのとこ多いんだよね、
うんうんうんうん、
それこそ先週ちょっと話したアンダーテールみたいなさ雰囲気やっぱりマザー2の影響は本当受けてんだなっていうのを、
あそうだ、ね、
感じちゃうほどに、
ね、街並みの雰囲気はすごいアンダーテールというかデルタルーンになんか近いのかなって気もする。
ああそうかもしれないな、うん、
うん、
そうそう、だからまあなんだろう、ドラクエとか FF とかと比べても確かにマザー2のとこは行ってみたいっていう気持ちは確かに強いかもなってのは納得する感じだったね、
うん、そうだね、でなんかやっぱ雰囲気はいいしね、ちょっとねふわっとしてる感じがあるから、
うんうん、
なんか行きやすそうというか、
そうそうそう、
でちゃんとなんか街っぽい構成になってる印象があるな、マザーの街って、
そうだね、
ね、なんかドラクエの街って本当に街かなみたいな、なんか異様にコンパクトにまとまってるからさ、ね、こんな街あるみたいなさちょっと思うんだよね、なんかね、よくよく考えたら家の数すげえ少なくねとかね、
そうそうそう、こんなとこに宿屋作ってなんか本当に儲かりますみたいなことね、
そうそう、普通の住民はいないのここみたいなやつとかね
あるある
だったりするけど、そういう意味では確かに生活感感じられたりするのかなって気はするんだけど、
そうそうそう、
うん、
そうだからね、マザー2が集まって、まあこれは、ああそうだよね、まあこの番組を聞いている人たちのなんか総論っぽい感じがすごいする
そうかもねあれでもスイッチ小平さん買ったからマザー2できなくはないのか、
あどうなんだ、あれ調べたことねえな、
そういやどうだっけと思って、
やりたい古典 RPG が多いな
まあでもマザー2は気になりますね、
うん、まあまあ、まずこの辺りが総評というか、
うんうんうんうん、
単純な集計結果のお話でございましたよと。
い
で、あとはまあ、まあいつも通りというかで、僕や春さんが、いただいていたお便りメッセージの中から、まあこの辺面白いな、みたいな部分のとかとかを触れつつ話していきたいなと思っちゃいますよと。で、いうあたりで、僕一個最初言ってもいいですか？
いいっすよ。
さっきのマザーベース絡みのやつでね、
うん、
一個ご紹介したいのがありまして、うんうん、お便りでいただいてたもので、
うん、
1個紹介させていただきますと、
はい、
ケンタロスさんからいただいてるやつですね、
はい、
僕がいつぞやゲストで出演させていただいた
お
わちゃっかレディをやってるケンタロスさんからいただいたものです、
はい、ありがとうございます、
こんにちは、さてさてドラクエ冠のドラジ DJ ですからドラクエの街から一つと思うところなのですが、
うん、
私の住みたいゲーム内の街は、メタルギアソリッドのピースウォーカーの、ピースウォーカーおよび、5のダイヤモンドドックスのマザーベースです。
おお、さっき出たやつね。
街というよりは、会社組織のコミュニティといった方がいいかもしれませんけどね、
うんうん、
国籍も人種も性別も違う傭兵部隊の集まりで大多数を占める戦闘班以外も、糧食班、開発班、戦闘補助のデリバリー担当など、こいつらがいてこそミッションに安心して出かけられたんだなと思っておりました、
うんうん、
ミッション以外でも、カセットテープやログのみで見られる日常などでもバーベキューをやったり迷い猫一匹に引っかき回される楽しそうな日常なども見られました。死と背中合わせのような舞台ですが、ここの一員になったら面白そうだよなと思っておりましたと。で、PS とドアラージも、募集コーナー青といえばスライムをやっておりまして、このゲームなんとかの企画をリスペクトして、ドラクエ限定版をやってみようかと思いますといった内容でございました。
ありがとうございます。
でまあ、ちょっと最後のやつせっかくなんで触れますと、
うん、
ケンテラさんのとこの番組でもこの青といえばスライム、
うん、
なんていうのかな、この連想ゲームというか丸々といえばなんだよねっていうのを募集するような企画があるので、
うん、
まあ、今回のその僕らがやっていた行ってみたい街のドラクエ版をなんかやってくれるみたいですよ。
おお、本当、うん、面白いですね。
これの配信収録時点でもうやってるのかどうかが分かんないですけども、
うんうん、
多分近日配信されてるやつとかであるんじゃないですかね。
そうなるとドラクエ10とかってどんぐらい間違うんだろうね。なんかまあもちろ
ん
手に限らずではあるのかもしれないけど、でもなんかオンラインゲームだとかなり詳細に作られてそうだし、
うん、
ね、数も多そうだし、
多いんじゃない、やっぱりすげえ数ありそうだよ ね。
そういうのは結構思い入れがありそうだから、なんかそっちがどんぐらいあるのかなとか興味あるけどね、
うん、あとまあ遊んでいた時代柄とかで違いそうだもんね。
まあ違うでしょうね。
なんか街の流行り廃りとかオンラインゲームだとありがちじゃない。
そうそうだね。
一時期流行っていたあの街だが好きでしたみたいなのがありそうだよね。
あとスタジット時にいる街とかね。
ああ、そうそうそうね。まあまあそんなんやってますよっていう、まあ横道的な紹介もありましたけども。
うんうん、
マザーベースね。
マザーベース。マザーベースって、ま、場所としてはさ、あれ海上フロートみたいな感じで合ってる？
合ってる。
そうだよね。
うん。
うんうん。だからまあまあ、どっか陸につながってるわけではないんだよね。
つながってるわけではない。うん、まあ、隊員たちが普通にヘリコプターとかでどっかに物を取りに行ったり、
うんうん、
多分商売みたいなこともしてんだろうね。でまあそれをマザーベースに持ち帰ってきたりしてるわけだよね、
うんうん、え、何、迷い猫って何、どっから来たの今そういやその流れで、
あのね、これをね、ちょっとねメタルギアソリッド自体のネタバレになっちゃうところはちょっとあるっちゃあるんですけども、お
そんな重要なのね猫、
いやそんな重要ではないんだけど、どちらかというと5のネタバレに近くなってくるんだけどもね、
うん、
その5の1個前にあたるピースウォーカーっていう、
はいはいはい、
PSP のゲーム、
うん、
この時ってまあ、同じマザーベースがあるんだけども、
うん、
マザーベースにその頃は何モブキャラじゃないメインキャラがもっといたんですよ。
あーはーはーはー。
で訳あって5の時はいなくなってんだけどもね、
うんうんうん、
そのいたメインキャラ、そのパスっていう女の子のキャラクターとかがいたりするんだけども、
うんうん、
その子はまあなんだろうな、学生、女学生だったのかな、
うんうん、
設定的には女学生がいて、まあ、その子がまあ本来もうマザーベースみたいな傭兵部隊には関係ないような女の子がマザーベースで一緒に暮らしていて、
うんうんうん、
まあなんか兵士を思うがあまり、
うん、
一緒に誕生日会をしましょうとかバーベキューしましょうとか、今日は海水浴しましょうみたいなこととかをやってるっていう、
突拍子もないことを言う、
そうそう、やってるっていう、なんかね、日常を描く
ハートがあった
ボイスログみたいなのがね、ゲーム内であるのよ、
うんうん、
この日なんかパスが書いてる日記みたいな、
うんうん、
まあ、それこそボイスブログみたいなポッドキャストみたいなもんですよ、もうそれがあるんですよ、本当に
今日は何したわみたいな
ゲーム内コンテンツがね、
うんうん、
それを聞いてると、なんだろうな、そのパスが猫を見つけて、うん、猫を追っかけ回していて見失っちゃって、兵士さんたちも一緒に探してくれてみたいな
そういうことね、
めちゃくちゃほのぼのした話とかあんのよ
ああなるほどね、
そうで、なんかまあどこから来たんだか分かんないんだけども、きっとヘリコプターとかに
乗ってきちゃったのかな、
乗ってきちゃったんだろうなって、でもかわいそうだからここでマザーベースでもう今日から家族だねみたいな、こうもうクソほのぼのしてんのよね
まあでも俺はあれだな、ピースウォーカーやってないけどなんとなく知ってるからつれえわ
そうなのよ、とある種ね、これはねバネなんですよ、幸せをこうギュー描いてるんですよ
そうか、
その後の5ですよ。
やろうばっかり。
そう、だからね、そう、メタルギア、そう、ビッグボスを描く話はね、
うんうんうん、
やはりこう、メタルギアソリッド3から始まり、
うんうん、
ピースウォーカー、5グラウンドゼロ、うんうん、5ファントムペイン、
そしてまあ時系列的にはメタルギアソリッド4へと続いていく、
うん、
悲しいお話
悲しいけどこれって戦争なのよねみたいな。
そう戦争なのよ。それガンダムの話だわ
そうだな、そうだな。でもまあまあ、でもその頃の雰囲気だったりとか、まあその後もそんな悪くはないみたいなことなの
か
な。
そうそうそう、だからまあマザーベースってまあ幸せな場所だったなって感じるのは、
うん、
まあある種そういう風に仕組まれているんだよなっていう気がするんだよね。
うん、うん、そうだね、
いいとこだったって。だから本当幸せの街だったね、あの兵士しかいないはずなのに。
うん、でもすごい共同生活感はあるよね。そのなんか食料係がいたりとかさ、
うん、
全体でこうそれぞれがそれぞれの役割をやって回ってるみたいな。だ
そうそうそう、
ある意味小さなさこう世界みたいなのがそこにあるわけじゃない。
そう、
縮小化というかシンプル化されたね。
だそういう意味で実際こうプレイヤーとしてさ、うん、兵士を集めるんだよね。その、
うん、
集めてきて、この兵士は戦闘能力はもうボロボロだな、いやでも諜報能力半端ねえなみたいなさ、
うん、
それぞれの才能があるんだよね兵士たちに、
うんうんうん、
そこをね、うん、いやお前分かる、分かってる、お前にこう戦闘能力がそこそこ高いのは分かってるんだけども、今はちょっと武器開発をしていただきたいから、ちょっとここ回っていただきたいしみたいな、こう、
うんうん、
なんかやりくりしてる場面、
うんうん、人材管理をね、
人材管理してでまあこいつがな病気になっちゃったよ、休め休めみたいなことして、欠けたやつをここで補うからみたいなことをしている家族感、
うん、まあまあね、
幸せでしたね
ボスいろんなことやらされてんだ、なんかな人材管理も俺の仕事なのみたいな感じもちょっとあるけどね、なんかね、
そうそうそう
それなんかわかんないけど、他のやついるでしょうみたいな
もうね、だからまあ そこのちょっとねやりすぎ感はあるんだけどね、だからこそ、うん、みんなはボスを慕ってくれるんだなという、
そうだね、
裏付けでかもしれないですね。
自分がやってるからこそ、まあ、プレイヤー的には思い出もなるしね。
うん、そうなのよ、
分かる。それ裏でやってるみたいな設定だったらちょっとそこまではなんか個々に思い出はなくないです。
そうそう、
いいね。
そう、まず僕はそれが触れたかったなというやつでございました。
お、じゃあ俺も一つお便りの方からいこうかな、
うん、
お便りというかメールフォームの方からいただいてるやつですね。森氏さんのやつで、うん、
はい、
読ませていただきます。小平さん、ハルスさん、はじめまして、森氏と申します。いつも楽しく聞かせてもらっています。さて今回のテーマ、三大行ってみたい街を考えてみるにあたり、私が今まで特にハマったゲームを振り返ってみると、ソウルシリーズ、バイオハザードシリーズ、フォールアウトシリーズ、どれも、
うん、
ゲーム内で描かれている街は荒廃しており、凶悪でヤバいクリーチャーがうろうろしている街ばかり。確かに、
うん、
しかしながら前回の放送でお二人が触れていました、ゲームの中では荒廃してるけど本来の姿だったら行ってみたい街という視点で3つ選んでみました。
うん、
1つ目、バイオハザードシリーズからラクーンシティ。
ほう、
バイオハザード2と3の舞台として有名ですが、巨大製薬会社で潤っている都市であり、動物園もあり、警察署は元美術館であり、
うん、
おう、すごく綺麗、ゾンビさえいなければ普通に住みやすい街だと思います。
あ、そうか、確かにな、
2 のメインのとこか、確かに すげえ豪華な警察署だったもんね。
そう、わけわかんねえギミックいっぱいあるじゃん、仕掛けというか
下研究所だしみたいな感じだよねやべえやべえよ。2つ目、フォールアウト4からサンクチュアリ
ー、うん、
お、最初にいるとこかな、
あそこか
じゃない、確か、広い庭付きの家が立ち並び、レトロフューチャーとオールドアメリカが混ざったちょっと滑稽にも思える世界観の住宅地です。
うんうんうん、
ゲーム冒頭の幸せに満ちた家庭生活が始まった時は、ん、思ってたゲームと違うぞと少し困惑しましたかっこすぐ核爆弾が落ち荒廃しますがすぐ具合が普通にすぐだからね、
ほんとすぐだよね
始まって10分しないうちにポーンあれみたいなね、
あったな。
まあまあ、うん、まあ、フォールアウト知ってる人間からするとそれそれってなるけど、
そうこっからだよなみたいな
そうそうそう、まあそれならないとねみたいなそれもおかしな話だけどね3つ目、 FF15 からオート、インソムニア。
おお、
うん、主人公のノクトたちの故郷であり、高層ビルが立ち並び、うん、車に交差点、地下鉄もあったりと妙に現代の東京に似ており、
うんうん、
城に至っては東京都庁にそっくり。あ、そういえば、
う
ん、
そうそうそう、
広告やお店の名前、ん、広告やお店の名前に FF の 過去のキャラクターたちの名前が使われていたりとネタが多く、そうなんだ。ゲーム終盤を訪れた時には帝都によって破壊され荒廃した故郷という悲壮感はあまり感じず、あ、そんなぶっ壊れてないんだ。ただただ細かい作り込みの街並み、ん？細かい作り込みの街並みにワクワクして、探索していました。もし破壊されずに過去の FF のキャラクターたちが定員をしているという設定の街だったらと妄想が膨らみますということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいな、過去の FF のキャラクターたち定員してたらさすがにそれ世界観ぶっ壊れすぎだろうってでもそんなことになってんだね、なんかキャラクターの名前のお店みたいな。
知らんかった。あ、そうなんだね。
なんかユフィ骨董店みたいな、そういうこと？
あ、いやでもそういうことだと思う
よ。そういうことだよね。クラウドジムとかそういう、全然わかんないけど。いやでもそういうの確かに面白いなと思うよ。特に今回街っていうテーマだからさ。
うんうん、
変な看板探してみるみたいな。
そうだよね、うん、いやまあそういうとこにちょっとネタ仕込む人
結構ありがち
だよね。クリエイター側にもいそうだもんね。
あるある。俺この前グランツーリスモでそれやったけどね。
本当？
グランツースポーツでさ、東京の首都高のコースがあるのよ、
うん、
でそこをカメラモードっていうかサポートモードで、うん、なんか面白い看板ねえかなと思って看板片端から撮るっていう暇なことをやってた。別にそんな面白いネタはなかったんだけど、でもなんかこれ多分全部架空なんだろうなとか考えると結構面白かったね。
すごいな、
そういうのちょっとおもろいよね。この作り込みよと思って。
まあでも確かになんか最近はそのフォトモードとかがさ、
うん、
増えたから、そういう隠しネタみたいなのはなんか増えてそうだよね、むしろね。
そうだね、そうだね。俺なんだっけ、地球防衛軍とかでも結構それ系を探したりするけどね。
あんの、地球防衛軍に。
うん、なんかラーメン屋とかが店内とかまで意外とこだわって作られてたり結構面白いアニメ。住宅情報館みたいな、ああいう感じのさ、アパマンショップみたいな感じの店とかがあったり、結構いろいろ。
あ、マジ
巡ってると面白い。
僕そういうのやったのあれだな、その龍が如くとスパイダーマンだけかな。
ああ、そうね。まあ龍が如くはね、歌舞伎町だもん、ね、
なんかもろ現実フィーチャーしてますみたいなやつだからこそ見たってだけだったな。
うんうんうん、うん、いやもう現実とはちょっと違うんだけど、なんか遊び心で作ってますみたいな、
うん、
うっかり作り込んじゃいましたみたいなさ、あの感じ見るの好きだけど、
ね、なるほどね。
そうそうそう。
いやでもこれのさ、ラクーンシティってなんか、うん、考えもしなかったけど、確かに
そうだね、
住みやすそうだね、あと街。
そうだよね。だからまあある種あれなのかな、立ち位置としてはその製薬会社というか、うん、アンブレラになるのかな、
うん、
アンブレラがそのミッドガルの神羅みたいなもんなのかな。そこがすごい力で街が栄えてるみたいな。
そういうことじゃない。ラクーンシティに住んでる奴らは、ね、まあ、いい大学に行ってアンブレラに就職するのが夢みたいなさ。そういう感じだって
そう思う。そうだね。ミッドガルで生まれた奴は頑張って、神羅カンパニーの本社に勤めるのが夢みたいな。
そうそうそう。
ありそうだもんね。そうだなぁ、そう。確かにもうゲーム始まった時にはゾンビ災害起きた後だもんね。
2の時はそうだね。うだね、もういきなり、火だらけに、火で火事になった。
ね、燃えたり、ゾンビだったり大変だ、みたいな。
そう。で、なんとかたどり着いた警察署、みたいなスタートだったはずよ。
そうだよね。そうだそうだ。うんうんうん、
確かに言われてみれば動物園あったわ。だからあんなおぞましい魔物たちとかあったの。魔物っていうか。
なんか象のゾンビとかいたよね、なんかね。うっすらした記憶だけど。
そうそうそう。あとなんかワニ、2だとワニいるんだよ。
だんだんもうネタなくなってきたから、もういろんな動物ゾンビに住んでみた。あ、でも1からもうサメとかもいたもんね。
あ、いたー。1でもいたね。やばいやつね。
トラウマだわ。そうだな。
バラード怖いな。
そうだな。フォールアウト4のサンクチャリもまあ確かになとは思うよ。
あれは、そうだね。荒廃しなかったら、うん、あれもなんか、なんだろうな、僕のイメージだけども、
うん、
緑の綺麗な、静かな住宅街って感じだったな。
そうだね。普通にアメリカっぽい感じの。
ね。
まあ、ちょっと広く。まあでもそんなに庭広くもないのかな、そこ。まあでも住宅街って感じだ
ね。まあまあまあ。
住宅地って感じの。うんうん、いいよね。でさ、まあ核爆弾で吹っ飛ぶわけじゃん、みんな。
うん、吹っ飛んだ。
で、吹っ飛んだ挙句さ、なんか、まあ最初の拠点みたいな感じになるわけじゃない？ でそれでさ自分でさその街をいじっていくというかさ、うん、なんか復興させていく感じとかでなんだかんだですごい一番思い出はあるな、なんかあそこだなっていう感じ。
わかるわかる。
うん、そう。
なんだっけ、クラフトか、クラフトで、うん、まあ決して再生できるというほど綺麗なものではないんだけども、
うん、
なんかねちょっとね要塞っぽくはできるんだよね。
そうそうそうそう、あの辺の感じで思い入れてしまったりとかっていうのはあるし、結構さ もともと建ってるもうぶっ壊れかけの建物さ一回全部スクラップにしてから建て直すとかもできるじゃない確か。
あ、そっか、できるか。うん、できるね。
そうそうそう。だから俺この前他のプレイヤーがやったさ、サンクチュアリを見たらさ、あら、俺のと全然違うってなってて。なんか眺めが全然違う、そもそも、みたいな。そう、なんか一部の建物はね、そのままスクラップにしてから作るみたいなのができたからね。あの辺とかも。
あ、なるほど。
面白かったなぁ。なんか。
そうだよね。
うんうんうん、まあ、荒廃する、した後でもなんかそういう意味で、ちょっとあそこ行きたいよね、みたいな感じになるのもわかるなと思って。
あで、まあ、その、なんかさ、その、フォールアウト4の主人公の立ち位置からするとさ、
うん、
荒廃したサンクチュアリってさ、
うん、
めちゃくちゃ悲しいよね、あそこ。
まあ、確かにね。なんか住んでたとこだからね。
僕なんかちょっとね、うん、たまに帰ってきてさ、いやー、ここに、うん、嫁と子供いたんだよなとか思うとちょっと悲しくなっちゃうんだよね。
まあでも、あ、嫁と子供、そうだな。まあでも、その核爆弾で死んだわけじゃないんだけどな、またな。
まあまあ、そうなんだけどな。
まあ、住んでた家みたいなね。
そうそう。
とかね、お世話ロボットだけ残ってたりとかね。
あ、そう、残ってんだよな、あいつだけな。
まあそうね、それはあるね、確かにね。
まあまあ。じゃあ僕もう一個ぐらい読ませてもらうかなと思うと、
うん、うっす。
しのさんからツイッターでいただいてるやつでして、
うん、
まんま読ませていただきますと、行ってみたい街場所一つ目、ビサイド島。
ほう、
すみません、私は FF の民のものではないので詳しくは存じ上げませんが、
うん、
友達がやっていた FF10 を隣で見ていて、すげえ綺麗な海やなーって見てました。
お
ー、ビーチリゾート的なところなのかなって。で2つ目が、ゆくも村、温泉入って、あの美味しそうな半田飯を食べたいと、
うん、
で3つ目がゴーストオブツシマの対馬、身の安全が保証されているならば、島を馬で一回りしてみたい、
うん、
あのイチョウの葉っぱの絨毯のところがすごい綺麗という内容でございました。
ありがとうございます。
でこれの対馬ですよ、
うん、
あのま、僕も買う前から、うん、あのトレーラーとか見ててゴーストオブツシマってめちゃくちゃ綺麗だなって思ってたんですよ。
そうだね。
なんかその何その画質がとか、まあ、画質も綺麗なんだけど、
うん、
なんか表現というか雰囲気というかが、
そうだね。あのなんか発売される前とかさ、
うん、
あの大量の葉っぱとかが飛んでるのってな動くのみたいな感じのことを言われてた記憶がある。
うん。
めっちゃ飛んでるよね。
そういやで、春さんが知ってるかどうかはさておき、うん、ゴーストオブツシマってそのゲームのシステム上、
うん、
何目的地、まあ、マップ開いて目的地ここって設定すると、
うん、
普通のゲームってさ方角とかのコンパスみたいなのがさ出たりするじゃない、
うんうん、
対馬ってそれ出ないでこっちだよっていう方向に風が吹くんだよね、
うんうんうん、そういうあれなんだあの風って。
そう、そういう
あれなんだ。妙に目に見える風だなと思ってたけど、
そうそうそう、僕もなんか最初意味が分かんなかったんだけど、 なんでこんなわざとらしい風なのって思った
そうそう、確かに確かに、
あれが要はこっちの風の吹く方向に行けよっていう風な風になってて、
すごいねそれはね。
でそういう目線で見るとあの葉っぱがすげえ大量に舞うとか、
うんうんうん、
風のなんか方向がちょっとモーション的に描かれるっていうのが理屈が伴っていて、
うん、
しかもすげえ綺麗なのよね。
いいねいいね、ちゃんと意味もあるっていう。
で、あのゲームね、さらにね、あのね、途中途中のホトトギスが現れるんですよ。
お、鳥。
そう、黄色いホトトギスが現れるんですよ。
うん。
ホケキョウって言って乱入してくるんですよ。
乱入してくんの？
乱入。
タタタタタタつって。
言い方悪いね。ただね、どこからともなくホケキョウって現れてね、
うん、
プレイヤーの目の前に現れて、うん、ちょっとなんか主張して、あっちの方だよって飛んでくんだよね。
あー、なるほどね。
で、何って言うと、最寄りにある、 あの対馬って狐の巣とか、
うんうん、
神社とか、
うんうん、
あとはまあ集落とか温泉とかがあるんですけども、
うんうん、
最寄りにあるスポットに誘導してくれるんだよね。
なんかあるよって教えてくれるんだ。
そうそう、
へ
お前今ここ通ったけどこっち側来るとなんかあるんじゃねえかなみたいなのホトトギスが飛んでってくるのよ、
うんうんうん、
だからねちょっとねその今まで風に向かって一目散に走ってたんだけども、
うんうん、
あ、ホトトギス来たって言って寄り道するときにあの風に逆らって走り出すんですよね。急にあの風向きが変わって見えるから、
うん、
光景が変わってまた綺麗なんですよ。
いいね。
でなんかこう風に逆らっても気ままに走ってますよっていう中で、あ、温泉だ、温泉入ろうあーってで温泉入るとなんかね、温泉入るとねあのね。あの主人公の酒井仁ってやつだね、うん、なんか幸せそうな顔してねあの
癒されるわ。
毎回ねあの思いにふけるっていうのがあるんだよね、
うんうんうん、
さらわれたおじ上に対してみたいなことが出てきておじ上に対してすまないと思う丸って僕は間違ってないと思う罰みたいな選択肢です、ね、あどっちにしよう
ね
みたいなことをあの毎回こう温泉に使ってうーんって決意を新たにして、
うん
うん、ありがとうホトトギス、
いいね、
また風に向かって走ろうか。
でもそこをさなんか変になんか妙な案内とかさ出すんじゃなくてさ風で案内させたりさその鳥で案内させたりとか、うん、世界観を壊さないとかなその世界観に合わないもので表現しないでそういうものでこうやるっていうのはすごいスマートなやり方な気がするね。
そうなのよ、まあ、あの世界観でなんかコンパスとか出されたら確かに変だなっていう感じじゃない、
ね、矢印とかさ案内が線で出るとかさ
そうそうそう、
うん、みたいななんか余計なものがいる感じになっちゃうもんね世界観に合わせて、ね、
ゲーム的にはいざ出てもよくある話じゃないって納得ができちゃうんだけども、
うんうん、
そうじゃない感じ、しかもなんか、うんうん、いやなんかもうすごいびっくりするぐらい和としては収まりのいい形で表現してくるんだよね。
うんうんうんうん。
だからなんかあのプレイしてる要素ほとんどが本当に一体感があってね、うん、気持ちいいんだよね。
いいね。聞けば聞くほどやりたくなるね。
なんかねあのなんだろうなその仮に PS4 を持ってない人とかにもねなんかちょっと動画とか見てもらいたいって思っちゃうぐらいのね表現なんですよ。
そうだね、なんか見てるだけでも割と楽しい気がするな。
そう、こういうゲームシステムなんやでーっていうのねちょっと見てもらいたいって思っちゃう。
うんうんうんうん。
それぐらいなんかねよくできてんのよ。
いいね。いやでもやりたいね。
いやまあハルさんにはぜひ触っていただきたいと思って、
ね、そうだねなんなら今赤狼よりもそっちの方がやりたいもん赤狼あんなにやりたがってたのにゲーム性としては違うんだけどちょっとなんか確かに被るとかね、
あるあるある。
うん、
そう一通りあの猛虎の襲来をね倒しきった後にね、うん、あの納刀するのもねあのボタンがね納刀する瞬間がね心地いいね
シュー
そうゲームでわざわざ納刀するっていうのを楽しめるのはねもう対馬かモンハンくらいだなって思うよ、ね、
まあでも納刀のこうなんか渋さは全然違いそうだね。なんか
そうそう血の返り血をあのバッて落とすね落とし方も、ね、2,3 種類あるんだよ
振ってね
そうバンって落とすけどねあの自分の手のところでスッて拭く時があって、ね、
あ
やりきったで
いや表現がいちいち渋いんだわたまらんのじゃあいいな、うん、
そうまあまあそれが触れたくてちょっと対馬の話を読んじゃいましたというところでした、う
ん、まあ、対馬はなんか特定の町っていうよりかは全体のこうあそこの島自体って感じなのかな、
う
ん、
そう、まあ、ただまあねあの虐げられてる集落ってのもね、うん、おつなものではあるよね。
そう
焼け野原にされとる
いやいや
もうこの者どもへっつって、ね、もうかけてくるね僕はね。うわーっつって皆さんっつって
そこ行きたいかって言われると微妙だけどね燃えてるみたいなまあでもその世界観を味わいたいみたいなすげえわかる気がするな。そうそ
う
そ
うめっちゃメソメソ泣いてんのよ農民がよ。
あ
ー酒井様っつって
この人たちのためにもっつって
もうこに米を取られたのじゃ何米を取られたっつって許さねえっつって走ってくよね
民族間闘争でございます
そうそうそう
じゃあ、う
ん、そんな感じでございました。
じゃあちょっと気になったみたいなのであげてみようかな、うん、ミカエルさん、
はいはい、
三大行ってみたい町で、
うん、
1カムロ町、 ほうほう、龍が如くシリーズね、
うんうん、
はい、地方民には行けそうで行けないんで歌舞伎町ということで神室町じゃなくて歌舞伎町なんですねみたいな歌舞伎町に行けないから神室町に行ってみたいっていうに宇都路の町かっこブラックオニキス、
うん、
これ結構古いゲームなのかな、テルイゲームで初めて歩いた町だからということで、で3つ目、アルトネリコ、これアルトネリコシリーズの町の、
うんうん、
町っていうか都市なのかなお名前、FF7 の世界が行き着いたらこうなっちゃうんじゃないかって感じの世界、ってことでいただいております。
どうもです。
どうもです。カムロ町、あれ小平さんはカムロ町行ったことあるんでしたっけ。
うん、僕も一作だけ行ったことある。
うんうんうんうん。まあでもあれはね、歌舞伎町もマップも寄せてるっぽいよね、
だと思う。で、な、僕やったやつそうだったかな、なんかね本当に吉野家だった気がするんだよな、
う
ん、
ああそうそう、
あ、ね、コラボしてたのかな、あれは
結構いろんなとことやってるよね、ドンキーとかね、うん、
バッチリ吉野家って書いてて牛丼食べたよね
なんか時代考えると実は時代錯誤のやつちょいちょいあるらしいっていうのは話あるけどね、 その時代にはまだないとかね
ああそういうことか、う
ん、なんかあるとかって噂は聞いたけどそう、あれはでも確かになんか細かいとこ見て歩いたりとかさ、実際歌舞伎町に行ったことある人とかさ、よく行くような人が見るとより楽しいのかもねとか思うよね。
そうだよね、
うん、俺もまあ別に詳しくはないけどちょこちょこそのライブハウスとかあって行ったりとかしたことはあるんで、ちょっと気になりはするよね、そういう意味でね。逆にあの神室町からの歌舞伎町行ってみるっていうのは面白いかもしれない。
まあある意味聖地巡礼だよね。
そうそうそうそう。しやすいよね。こんな聖地巡礼しやすいゲームあるみたいな。違う場所なんだけど。そうそう。
確かにね、
俺これ気になったのがさ、アルトネリコ、
うんうんうんうん、
この FF の世界がいつ気づいたらこうなっちゃうんじゃないかってどういうことと思ってさ、ちょっと調べたのね。
はいはいはい。
したらなんかね、アルトネリコっていうなんか巨大な塔らしいのよ、うん、
塔、
うん、めっちゃ高いやつ、
ほうほうほう、
らしくて、なんかね、
うんうん、
な十何層ぐらいに分かれてて、もうなんかいろんな世界がこうその塔の上に上がっていくと、もうここはこういうと、ここはこういうとみたいな、こうな
んか、ね、
テーマが違うのがこうずっと連なってるみたいな感じので、
なるほどなるほど
確かにまあ FF っぽいなとは思うよ、うん、あのファルシのルシが国分でバージじゃないけどさ、なんかああいう現実的には無理だよねみたいな、
そうだね、
うんうん、塔みたいな設定みたいのがあるらしくて、
うんうん、
あ、なんかアルトネリコってなんかあんまり詳しくはないんだけど、なんかちょっとエッチなこう感じのゲームっぽいイメージがあったんだけど、あ、そういう世界観とか結構こだわってる系のゲームなんすねなんて思って、
へー、それは知らなかったな。
そうそうそう、だってなんかねウィキ見たら世界観の一作目は巨大な塔のアルトネリコと、
うんうん、
浮遊都市のホルスの翼で形成されたソルシエールが舞台みたいな、
うん、まあ文字だけではピンとこないパターンだな。
そうそうそうそう、そういう感じで、なんか2も3もなんかまた別の、まあ世界観は同じなんだけどそれの別の場所みたいな感じなんだけど、やっぱりなんかね、なんか画像検索するとこれなど住むんすかみたいななんかやっぱねちょっと半分宙に浮いてるみたいな感じの場所だったり、
そういうことか
そういう場所が多くてね、あ、そんな感じなんですね、アルトネリコの。
なるほどね。
うん。ちょっと、もう、そういう観点で見ると面白そうだなと思っちゃったけどね。
確かに、まあ、その設定は、設定凝ってんな、なんかな。
うん。全然知らんかったなと思ってね。
はいはいはい。
うんうんうんうん。
なるほどね、面白い。
さすがに FF でここまでやっちゃうとね。なんかみんな、もうついていけないっすってなりそうだけど。
まあ、でも FF も結構凝ってるよね。
まあまあまあまあ、そうでしょうね。
そうだよね。
うんうん。ものによるけども。
うん、うん。
やっぱ印象的なのは13か？なんかあれ上に長いよね、やっぱね。
13、13ってみんなどこまでネタバレしてるのか分かんないんだよな。
まあ俺もよく分かってないけど。
ね、13はね、なんだろう、セブンで例えると、セブンってミッドガルと、ミッドガルの外にも広い世界があったみたいな感じじゃないですか。
うん。
13もちょっと同じ構造なんですよ。
うんうんうん。
コクーンっていう都市があるんですけども、
はいはい、
そのコクーンを出た先の世界があるんだよね。
なんか、なんか空中浮いてるっていうか、そんな感じの場所だったよね。違ったっけ？
そうそうそうそう、そうだよね。ちょっと星っぽい浮き方というかね。
へえ。
なんかね、 広大な大地がベースとしてあって、
うん、
その中に実はちっちゃい球体の都市としてコクーンがありますっていう。
あ、じゃあ完全に
浮いてるんだよね。
浮いてるんだ。
そうそうそう、浮いてるの。
なるほどね。
それをこう浮かしてるのがそのなんかファルシの力だったかな。覚えて、僕もあんまり覚えてないんですけども。
あ、でもまあまあ、でもその突拍子もない感じは確かにそのさっき言ってたアルトンデリコとの近いんだろうね。
うん、もうなんか前提がそもそも理解しづらいみたいなところね。そうそう。よし、じゃあ僕ももう一個いっちゃおうかな。これは、これはツイッターネームをどう読めばいいのか分かんないですけども、ザック LPN さんからいただいておるものです。
はい。
読み方間違ってたらごめんなさいね。
はい。
3大行ってみたい街、
うん、
1つ目が、サマーズ（マザー2から、
うんうん、
ゲーム中盤で訪れるビーチリゾートで物価は高めという変な方向に設定がリアルな観光地
そうですねリゾート地なので物価が高い。おお、なるほど
確かにゲームっぽくはないって話だな、ここでしか売っていない避暑地のデザジェラートを食べて、うん、バカンス気分を味わうのが個人的な恒例行事です。
いいね。
HP は30、HP30 しか回復しませんが。
うん
2つ目がガーディナ渡船場、FF15 から、この海には奴がいる。そう。シジラ海の、シジラ海っていうのかな、シジラ海の悪魔ことアビスグルーバー。個人的に FF15 のどのボスよりも心折られそうになりました。釣り上げて、やべえ、俺、夢つったわって言いながら、レストランで祝杯したいです。で、3つ目が、シャドウモセスト、メタルギアソリッド。
あー、
街ではありませんが聖地巡礼の一言につきます、
うん、
やり込んだゲームはマップ一つでテンションマップ一つ一つに思い出が染み込んでいてメタルギアソリッド4でもう一度行けた時はめっちゃテンションが上がりました、
うん、
という3つを挙げていただきまして、
うんうん、
まあ、全部触れたいなと思うところあるんですけども、
はいはい、
FF15 のね、
うんうん、なんか説明が欲しい感じえ、何がいるってっていう
あのね、この気持ちすごいわかるんですよ。アビスグルーパーってやつがいるんですよね、この海には。
うんうんうんうん。聞き慣れない名前ですな。
そう。で、まあ、このザックさんは、個人的には FF15 のどのボスよりも心折られそうになりましたって書いてるんですけども、
うん、
これボスではなくてですね、
ほう。
ノクト君の趣味の釣りっていうやつがあるんですけども、
はいはいはいはいはい。
釣りで最後に釣れる、
うん。
マジででけえ魚なんですよ
そういうことね。戦いは戦いでも殴り合う方じゃない。殴
り合う方ではなく、もうあの鍛え上げた釣りスキルの全ての見せ場なんだよね。
おうおう。
でな、あのでかさ的にどんぐらいでけえんだろうな。あれチョコボよりでけえと思うんだよね。
もう結構だね。
チョコボ人飲みするんじゃねえぐらいのでかさなんですよ。
おお、でけえ。釣れんのかそれ。
それを釣るんですよ、ノクトは。ついに釣るんですよ。
現実世界でもなんかカジキマグロとかもかなりでかいからね。そんなイメージ。
ああ、でも、いやでもそんな勢いだね。カジキマグロ級じゃないかな。
うんうんうんうん、
で、釣り上げたというか、体力的に、ね、粘り勝ったというか、みたいな勝ち方するんですけど、
うんうんうんうん、
で勝った釣ったってなった時に、もう、ノクトだけじゃなくて、もう、グラディオとか、もう、イクニスとか、プラプラ、やったな、ノクトみたいな感じで、こう、バンバン背中叩いてくれる感じ。
相変わらず仲間感あるな。
そんな、なんかね、あそこだけ異常な青春感があるんですよ。
うん
うん、あ、釣り上げたーって、もう、うわ、やったぜーって、うわ、やったーってなってる、もう、その、ガッツポーズの裏には、もうね、もう、いろんな、国々がもう悲惨な事態になっているというその背景の中でノクトは青春をやり遂げたっていう、ちょっとよくわかんない感じがね。
それなんか褒めていいのか悪いのかよくわからんな。
ちょっと片隅に罪悪感がすごいんですけども。
そうそう、まあ、ゲームでちょいちょいあるやつだよね。なんか深刻な事態なんだけどサブクエ行っちゃうみたいな。
そう、サブクエでこうなんかもうゲーム内で一番喜んだ瞬間みたいな感じがあるんだよね。でもね、あそこでね、こう仲間たちとの絆が深まったなっていう、
うんうん、
いい思い出感が半端ないんですよ。
まあ、まあ、後のこともあるしな、なんかな。いい思い出つきっときたいよね、的なこともあるよね、きっとね。
この思い出もまた、プロンプとか写真に収めてくれてたな、みたいな感じ。最後の最後、また泣いてしまう、みたいな感じね。
いや、でもそこだもんね。やっぱそこだよな、15はね。
そうなのよ。この、うん、いや、正直ね、ある種別に大したことないサブクエなんですよ。
うんうんうん。
でもその大したことないサブクエがね、 FF10 はねとても大事に思えてしまうんだな。
いやそうだよね、何でもないことが幸せだったと思う案件だよね、完全に。
そうなんだよ、あのどうでもいい日々がこんなにも大事に思えていますみたいな感じ。
だって FF15 ほどさ、これいるっていう要素が多いゲームあんまないよね。なんかね、普通のゲームだったらなんか勝手に写真撮ってくれるとかいるみたいなさ、飯がすごい綺麗ですとか いるみたいな話だもんね。釣りいるってなるもんね。本格的な釣りゲームですっているそれみたいなところだけどさ、それがあるからこそ FF15 なんだよ ね。
そうなんだよ、
良さがね、来た
て良さがもう詰まっとるんだよ。
うん、
趣味レベルが上がることの喜びよ。
わかるな、あれはでも結果的にすごいゲームだよな。
そうなの。
うん、
まあ、あとね、あのシャドウモセス島もちょっとね触れたいなとは思っていてね、
うんうん、
あのまあ、ここに書いてくれてる通りなんですよ、うん、あのまあ、シャドウモセス島ってメタルギアソリッド1の舞台であって、
はいはいはい、
で4で再び訪れる場所なんだよね、
うんうん、
でゲームハード的には PS1 の頃に初めて行ったシャドウモーセス島が、
うん、
PS3 で出会う、再び訪れることになるっていうところでね、
あったね、
めちゃくちゃ綺麗になっててさなんか僕もあのムービーであのスネークとオタコが会話してて、うん、どこに次行くんだみたいなことになった時に、
うん、
シャドウモセスとみたいなことを決め顔で言われた瞬間に、はぁーって、鳥肌立つ勢いで、で、その次のチャプターで本当に行った時に、はぁーって言って、めちゃくちゃ綺麗じゃないですかって、
超ファンサービスだよね、
あそこ。うえ、やべえってね。で、そこのとこでさ、実、うん、いや、なんか、さらに予想してない中でさ、
うん、
メタルギアレックスが出てくんだよね。
そうだね。
いや、このファンサービスはやりすぎだよって思っちゃったよ。
まあでも意味合い的にも出てきてもまあおかしくはない流れだったしね。あれはすごいうまいやり方だったよね。
そうなのよ。あのチャプターというか、
うん、
メタルギアソリッド4までやっててよかったって思っちゃったから
ね。まあ1もやってなかったら分かんないしな。
思ったーってこれ最高だなーっつってね。
そうだね、シリーズやってる人にはうひょうってなる。
そう、待っててよかった、ね、MGS4 みたいなこと思ってな。
だね、そっか、何かそれ言われると急に4やりたくなるな。
まあ悲しいし長いけどな、ムービーが。
ムービー飛ばせねえからな、しかもな。
ムービーめっちゃ長いからな。
あ、でも俺今回のあれでさ、シャドウモセストをさ、うん、なんかそういやあれって現実にある島なんとか思ってさ、なんかそもそもシャドウモセストって前景がどうなってたっけみたいな、どういう位置配置になってんのあそこなんてちょっと思って、
おうおう、
調べてみたんだけど、まあまあ地図的なものは全く出てこなかったんだけど、
はいはいはい、
あのシャドウモセストも現実にはないんだけど、うん、シャドウモセス島があるとされているフォックス諸島っていうのは本当にあるらしいね。
へー。
そう、フォックス諸島っていうのがあって、シャドウモセス島はその中にその地図には載ってない、まあ、隠されたこう軍事基地みたいのがありますっていう、まあ、ゲーム内の設定。
なるほど。
の島があるみたいな感じになってるらしくて、フォックス諸島ってあるんだ。
いや、いいね。なんかその、フォックス諸島はあるんだね。
完全に狙いすましてるやないか、フォックス諸島と思って。
ね、ここしかないっしょって、ヒデちゃんも思ったんだろうな。そうそうそう
そう、フォックス諸島あんのってなったのかなと思って。もともと知ってたのかわかんないけど。
そうだね。あ、そうそ
うそう。なんかそうらしいですね。そうそうそう、
いいじゃない。
もしかしたら地図には載ってないだけで、シャドウモセストもあるかもしれない。
あるかもしれないな。
もしかしたら Google の地図からシャドウモセス島はこういろんな力で ないようにされてるのかもしれない。
そうだな、地図にない島ってまた熱いな。
そうそうそうそう。だ本当はモセス島っていう名前らしいね、あそこはね。
あ、へえ。
でもなんか地図上にないから通称シャドウモセスって言われてるみたいな、なんかそんな設定書いてあったのかな。
あ、細かい。
そうそうそうそう。だから2周目行くときはもうシャドウじゃないと思って。そんなことないね。通称で。なんか、そんな設定あるんだと思って。
なるほどね。
うん。思ったな。
面白いね。いや、シャドウモセス島も行ってみたい。そうだね。マジで観光として行ってみたいとこだね。
うんうんうんうん。じゃあ、僕ですかね。
うん。
じゃあ、これにしよう。いや、ブルーサマーズさん。これもメールで来たやつかな。
はいはい、
はじめましてブルーサマーズと申します。
ダマです。
いつも通勤途中の車内で楽しく拝聴しています。
ありがとうございます。
過去回から聞き始めよう、ようやく最新回まで追いついたところで、ちょうど今回の企画がありましたので応募いたしました。お二人のお話のためになれば幸いです。
うん、ダマです、
私が考える三大行ってみたい街ですが、1、ウィッチャー3よりプサン公国。
おお、
戦時下ということもあり、陰惨な雰囲気の街が多く登場する本作ですが、ダウンロードコンテンツに登場するプサン公国は打って変わり、青い空に白い雲、大地には色彩豊かな花々で彩られ、とても美しい街です、
うん。
愛とワインの国というだけあって、人々は情熱的でワインを人生の友として親しんでいるように見えました。
うん、
ゲラルト自身の屋敷を構えたように、うん、余生を過ごすならこういうところがいいなと憧れたものです。
なるほど。
ほう、これやってないから知らないんだけど、そうなんです。
その通りだと思う。
え、めっちゃいいとこなんだ。
めっ、んそうだね。いや、んあのねそもそもねウィッチャーの世界観がね、ほんと陰惨な沼地みたいなね。
そうだよね。なんか前も言ってたけど、
まあ、
首つられてる人が、
まあ、まあ道端にそう道端に人つられてるからね。
怖い怖い。なんかもう俺の頭の中ではフォールアウトのあのミュータントたちみたいな、なんかミートバックスが置いてあるみたいな、そんぐらいのイメージなんだけど。
でもね、いやでもそういう勢いだと思うな。
怖い怖い。
若干対馬にもそういう光景あるんだけども
。おお、怖えな。
でも それがベースだから、うん、確かに DLC でこのトゥサン公国って言った時に、
うん、
あれこれなんか本当違う国だなって思う感じの、
あ、本当
陽気さ、
なんかどちらかっていうとアサシンクリードみたいな、そんなイメージなのかな。
あーでもまあそのぐらいの振り幅あるかもしれない。なんか、うん、違う国だなーって感じがする。
なんかちょっとあれだもんね、ウィッチャーの世界って俺もあんまり詳しくはないけど、ちょっと村っぽい雰囲気あるもんね。街というよりかそうでもないのかな。
あ、そう、あんまりあのね、あんまりね、大きな国はあんまりないな。 1,2 個しかないから、
うんうん、
実際にゲラルトが訪れるところは本当に小さな村町、
うんうん、
あとはまあちょっとたまに金持ちの屋敷があるみたいな、
うんうんうん、
そんぐらいでね。で大体死体が転がってるから
怖いまあファンタジーだからな。ファンタジーだからな。
そうそうそう、
ワインの名産地なのね。
うん、いいとこですよ。
じゃあ二つ目、アンチャーテッド、うん、シリーズに登場する伝説の都市。
はいはいはい、
うんうん、本シリーズはエルドラドやアトランティスなど伝説に登場する都市が物語の舞台となっています、
うん、
ネイトたちが訪れた時、これらの都市はすでに滅んでいる状態ではありますが、かつて映画を誇った都市を自分も一度は訪れてみたいと思いました。
うーん、
まあそうね、そのあれだよね、もともとの時に行きたいみたいなね。
そうだね、
うん、そうね、伝説の街系はいいね。
そうだね、アンチャーテッド、アンチャーテッド、その常に滅びてた時でさえめちゃくちゃ綺麗だったりするけどね。
あ、そうか。
発見した時うわーってなるんだけどね。確かにそれが当時、その当時どうだったんだろうってなると、多分超きらびやかなんだろうなっていうとこばっかではあるな。確かに、
うんうんうんうん、確かにね。でもなんか生活感がイメージできなさそうな感じもあるけどね。
ああ、それはそうだな。
でもまあまあそこ込み込みで確かにどうなってんだろうみたいな興味があるよね。
うん、
うん、あ、いいじゃないですか。だから今はもう海底に沈んでたり、なんか土で埋もれてたりとか、そういう感じなんだろうね。
大抵そうだよね、うん、あのまあ苦労して発見してたどり着いたとこだからね、ゲームの仕組み上ね。
いいですね、
うん、
3つ目、
どうも、
フィンチ家の奇妙な屋敷で起きたことのフィンチ家の屋敷。
ほうほうほう、
個性的な部屋が次々と登場し、さながらパッチワークのように連結した様は見ているだけでもワクワクします。
お、
実際に住むとなると大変そうですが、友人の家に遊びに行く感覚ぐらいでなら訪れてみたい場所です、ということでいただいております。フィンチ家、未だに俺もやってないんだけどさ、
なんか昔あゆみさんがやってるみたいなもん
ですよね。そうそうそうそう、で結構いろんなところでちょいちょい話聞きますよね、なんかね、この番組でも、
うんうん、聞く聞く。
いや、やってみるか。でもこのなんか遊びに行くぐらいの感覚でっていうのもさ、なんかその前のね、いろんな部屋が連結した様子っていうのが、だから全然想像はできないんだけど、あ、でもなんか面白そうだなっていうのがあるな。なんか未だに ね、なんかね、あのゲームの内容が全然つかめてないんだけどね。なんかやっぱりでも独特な面白さがあるっぽいのは、ギミックがすごい凝ってるんだろうなみたいなのはイメージつかめてるから。
そうだよね。
どっかでやりてえな。
なんかね、そうだよな、アドベンチャーというか、ま、謎解きっぽいところがあるんだよね、確かね、うんうんうん、このゲーム自体が。
そうだね、あんまり
なんか。この部屋で何がみたいなことがあるんだよね。
うんうん、戦ったりとか、そういう系ではなさそうで。
うんうん、まあ、確かにね、そういう、なんだろう、アドベンチャーもの、推理ものっていうのかな、うん、そういう感じの舞台っていうのも、綺麗なとこ、面白そうなとこって確かに多いよな。
そうだね。なんかそういう、戦ったりしないけどさ、
うん、
こうなんか、いろんなギミックを解き進んでいくみたいなので、今パッと出てきたのはちょっとポータルを思い出したよね。
ああ、なるほど。
ちょっとあそこも行ってみたい感じあるけど、
はーはーはー
ポータルの舞台
ね。はいはいはい。まあ、僕もな、ゼロリスクであれば、ノーリスクでいいならば、
うん、
ゼルダのブレスオブザワイルドで、
うん、
試練の間っていうのがあるんだよね。
うん、
なんか昔の人がリンクに対して力を授けるために。なんかパズルみたいな遺跡があるのよ、
うん、
ここでグライダー使ってここからこの今風が吹いてるこの瞬間に飛べば上の段まで行けるみたいな、なんかこう本当アスレチックみたいなね、
うんうんうん、
試練があるんだよね、
うんうん、
まあ結構僕は死んだんですけどあれをノーリスクでいいなら行ってみたいなって思うな
そうだな、そうだな、確かにリスクがあるのは怖いな。ポータルのところもさ、あのポータルガンとか持たされてさ、実験でさ、こうなんかこの部屋を解いてくださいみたいなことを言われてさやるんだけどさ、うっかりするとこう床にビタンって落ちて死ぬみたいなことに全然なりそうだからさ、ね、まあ、ゲーム内だと落下死みたいなのなかった気がするな、あのゲームは。だけどなんか生身でやったら普通にねすぐ死ねそうみたいなパターンはあるから
そうそうそう
でもあとなんかポータルガンとかっていうのも扱ってみたいなっていう興味もあるし、
そうね、
まあ、なんならその、まあ、AI みたいのがいて、そのギャラドスっていう AI がいて、うんうん、そいつにちょっとこごと言われながらちょっと進んでいくみたいなのが面白そうだなとか体験はしてみたいよね
そうね、
うん、感はあるそんな感じかな。
なるほど ね、 いいね、
知らん街がいっぱいあります
ね、
うん、
まああとは僕もあれか、あれだあれだ、一個もらってたやつで、本当ピンポイントでしかないんだけども、うん、西郷さん、
うん、
ツイッターでもらってたもので、行ってみたい街で、一つ目がバンガード、ロマサガ3。
ああ、はいはいはいはい。
バンガードの発信イベントを間近で見てみたい。街が動くって。
そう、街が船になるのかな、確か。
あ、そうなんだ。
まあ、船的な感じで移動するんじゃなかったかな、確か。
じゃあもう、フィガロ城みたいな話だ。
あ、そうそうそう。でも、街が動くっていうよりか地面がこうバキバキって割れてそこごとボンって動くみたいな、なんかそんな感じだった気がする、
ね、
ヒガロ城はなんか人工物がそのまま動くじゃん。
そうだね
なんかね、まあ多分その街の下になんかでっかい構造物があるんだろうね、多分。だから地面ごとボンって離れてくみたいな感じだった気がする。
あ、そうな、
うん、
でまあ2つ目が、ウエストエンド、
うん、
ロマサガミンサガ、開拓民の夢も危険も両方ある感じ、一生に一度なら行ってみたい、うんうん、壊滅するけど過去笑いと。で3つ目が、帝国首都ベクタ。
あ、はいはいはい、
多分 FF6 だと思うんだな、
うん、
で魔導工事を見学してみたいという 内容で、まあ、この中のベクタ、
へい、
言われてみればあったね、そんなとこぐらいの感じだったんですけど僕は。
あ、俺結構実は思い出されて
た。あ、本当
い
や、なんかこれで上がった時にさ、FF6 ってまあ、スーファミのドット絵時代だったから、
うん、
まあ、そこまで明確にイメージできてなかったけど、
うん、
まあ、これも結構ミッドガル級に、
そうだね。
がっしりした都市だったんじゃねえのってちょっと思ったんだよね。
あの世界観の中でね、なんかほぼ一強っぽい街でしたからね。
うん、うん、そうそうそう、
うんうん。
だからまあ、いや、ないんだろうけども、FF7 リメイクみたいな、そういうリメイクがあるとしたら、きっとベクタってとんでもねえとこになるんだろうなって
そうだね、
ふと思ったんだよね。
ある種ミッドガルに匹敵するみたいな感じで書かれそうなイメージはあるよね。そうそうそう、うん、相当でっかい工場みたいなのさ、
そう、あそこから窓ワーマーがずらずら出てくる
みたいな、そうそうそうそう、うん、あれそうだよね。
そう、なんか、ああ、そうか、FF6 のところ、FF6 のスチームパンクな感じもなーって。
FF6 はでも結構俺思い出されたな。フィガロ城と、
うん、
まあその、テートと、
うん、
あと、ナルシェ。
ナルシェって最初のところか。
最初のところ、最初のところ。あそこなんか好きなんだよ。好きなんだけど、実際行ってみたいかって言われると、まあちょっと住みにくそうだなと思うんだけど、すげえ寒そうと思うんだけど、なんか俺ナルシェの雰囲気好きなのよ、ちょっと。
ああ。
若干、まあ静かな感じというかね、まあ物憂げな感じとかも。
そうだね、そうだね。
うん。と、あと結構スチームパンク感が見た目的に強いので。
うんうんうん。
うん。結構好きなんだよね、あそこね、見た目。
そうなんだよな。なんか、うん、よくさ、ちょっと脱線っちゃ脱線かもしれないけどさ、うん、やっぱセブンから変わったみたいなさ、
はいはいはい、
感じの語られ方をする気もするんだけども、
うん、
いや5と6の落差も大概だとって思うんだよね。
ああそうだね、うんうん、まあそれは実際あるよね。
6で結構振り切った感じあったんじゃねえかなって
思ってね。急にちょっとファンタジーとはまた違うね、スチームパンク的な世界観が強くなったよね。ロボットっていうか機械的なものがガンガン出てくるし。
そうそうそうそう。
うん、
窓アーマーみたいなのがやっぱ印象深いんだよな。
そうだね。味方でもエドガーが機械とか使ってたりするしね。
ああ使ってたね。あ懐かしいな。
まんま機械っていう。ちょいちょい言うけど、オートボーガンとかあれずるくねって最初すげえ思ったからね、なんかね。え何回でも使えんのって。
そばがプルプルパパパパ。
そうそうそう。全体攻撃何回でもいけるって、もう魔法いらなくねみたいな思ったよ当時。
そうだよね。
懐かしいな。
そうそう、6の世界もなんか今の画質で見てみたいな。別にリメイクまでは望まないんだけどもって。
まあそうね。でもなんか 3D で見てみたいよね。やっぱあの辺の都市とかさ。
ちょっと見てみたいのよね。
うん、その3年ぐらいは見てみたい感じあるな。わかる。まあそういう意味で行ってみたいといえば行ってみたいよね。
そう行ってみたい。ベクタニ、フィガロ城、マルシェ。
そうそうそう。
今の画質で凄そうだな、なんかな。
まあナルシェはまあありそうだけどな、他のゲームでもな。
ナルシェなんかもうスカイリムあたりにありそうだけどな。
ありそうありそう。フィガロ城とかは、なんかイメージの中だけど相当でかいイメージあるよね、あれね。
でかいんじゃない？あれだってなんか砂に潜ってくるっしょ、うん、
まあもう全くどう動いてるのかさっぱりわかんないんだけど、
そう、もう訳わかんないね。
まああれは完全にもう機械っていうよりか魔導的な力なんだろうな
ね。そうなんだろうな。
いやだってあんな城がさ砂の中動いたら絶対バキャってなるでしょうよ。
しかもなんかさあれさ一部海底動いてたよね確かね。
海底を取ってんだっけ？
なんかそう、行き先のところさ、もうそもそも海だったから渡れないところ、フィガロ城が潜って行けるから、こっちの大陸渡れたね、みたいな展開だったはずなんだよ。
あ、そうだっけ？山じゃなかったっけ？海だっけ？
山だったかもな。
な気もするけど。まあ、どちらにしても海だとしても、海底を通ってるんでしょうね、きっと
ね。ねえ、どんなトンネルだよって話だよ。
もうね、ちょっと、どうやって逆にどうやって動いてるのか 3D で見てみたよね。ポリゴンでね。
すげえドリルとかついてんだろうな。
リメイクしたらあれどういう表現になるのとかちょっと興味ある。
リメイクできねえな。フィガロ城は不可能かもしれんな。
フィガロ城はもう大胆にやっちゃうしかないよね。
そう、もう、大幅改変が必要だわ、あれは。
めっちゃ変形するとかかもしれないね。
めちゃくちゃ変形する城ね。
そうそうそう。すごいなんかもう砂の中でも動けますぐらいのなんか形状になってこうシュッていくみたいな。わかんねえけど。
確かにな。変な話だな。
あ、気になるね。
いや、まあまあまあ、そんなとこですか？
そんなとこですかね。個人的には、最近やってたから、ちょっと、なんだろう。まあ、わかりみが深いなって、個人的に思うところは、カルロスさんが挙げてた、エースコンバット6のグレースメリア。
おー、エースコンバットね。
うん。まあ、舞台だね。エースコンバット6のね。と、あと、エースコンバット5のオーシアっていう、コンボイ里美さんかな、
うんうんうん、
が挙げてた、オーシアっていうところもあって、両方ともまあまあ、ゲームの、それぞれと種の舞台になる都市なんだけど、エースコンバットって架空の世界の中で戦争が起きてる、いろんなところで戦争が起きてるのを、
うん、
まあそれぞれのゲームにしてますよっていう話なんだけど、
うん、
まあ普通に街っす。普通に街なんだけど、普通に住めそうって感じの、なんかアメリカチックだったり、イタリアチックだったりみたいなね。
うん、それってその戦闘中というか、
うん、
飛んでる時って下に見えんの？
そうそう、見える見える。
あ、いや、なるほどね。
そうそう、だから最初はなんか都市部で飛ん、あ、まあ最初っていうか都市部で飛んで下にこうでっかい橋が見えるとかさ、
うんうんうん、
なんか5だとなんかスタジアムがあってそこがちょっとゲームの進行にね関わってくる場所だったりとかする
ん
だけど、そういうスタジアムがあったりとかでっかいビルが立ち並んでたりとか、ちょっと郊外に行くとすごい畑がすごい綺麗にバーってあったりとか、
うんうんうん、
あ、そういう感じとかで、ね、普通に住めそうって感じはする。まあ、あくまで、ね、あの上から俯瞰して見てるだけだからなんかイメージでしかないんだけど下行ってどんな感じ の, あの住み具合なのかとかってのはそんなに詳細には描かれてない。
なるほど な, なんかいざ降り立ったら不便とかな。
そうそうそう、それこそ聖地巡礼のレベルだと思うんだけどさそうそうそう、いや、いいなと思ってね。
なるほどね。そ
うそう、まあ、あの世界観はね、一回ね、あのでっかい惑星が地球に落ちてきて大変っていうのが過去にあったっていう世界観なんで、まあ、場所によったら結構大変な世界観なんだけど、ね、
あ、じゃあ滅んでるところもあるんだ。
そうそうそうそう、なんかでっかい惑星が地球に落ちてきて、まあ、それごと丸ごとバーンと落ちなかったんだけど、
うんうん、
バラバラになって世界中のいろんなところにそこそこのサイズが降り注いで、みたいな。いっぱい落ちたところはちょっと それの影響であの生活が困窮して、それで戦争が起きたりとかっていうみたいなね。結構面白い設定ではあるんです
よ、ね。
まあ、そうですね、聖地巡礼ですね、まさにね。まあ、でも、ね、いつ戦争が起こるかわからない雰囲気が常にあるんでねあのゲーム内でもねまあそこは考えないことにしてみたいな
まあね、今日の話の前提は多分ね、自分が戦うとか考えたらね、誰も行きたくないからね。
そうだね、リスクは負わない前提で、
ただただもう観光目線みたいなところでね、
もうその気になればすぐ帰れるっていう
ねえ、まあでもゲームの世界ってまあ、うん、まあ最近だとその現代世界にすごい近しい環境とかってのはまあ全然多いけども、
うん、
もうとことんファンタジーみたいなのもあるから、いろいろ温度差っていざ行けたら楽しいだろうなってとこ多いけどね。
そうだね、いろんな観点もあるしね、ゲーム
で
ってね、
うん、なんか全然触れなかったけど、あの、うん、マリオとかさ、カービィとかさ、
うん、
あのよりファンタジー色が強いのとかも何個か
あったね、
やってたからさ、
キノコの国とかもあったもんね。
そうそうそうそう
マリオの
キノコ王国な、
うん、
キノコ王国に住むってどんな感じかなってね考えちゃうよね
俺もスーパーキノコ食べたら大きくなれますみたいな今大きくなるって言っても巨人化するわけじゃないんだけどね、なんか一回りでかくなるっていうすごい微妙なサイズ変更だけど。
そうだな、でもキノコ王国ってあどうなんだろう、僕マリオ RPG のイメージがあるからね、どうしてもカエルがいるイメージがあるんだけどな。
へえ、そうなんだ。
そう、カエルがいてカエルコイン集めるとかね、あとカブトムシ拾うみたいなとかねだかイメージがあるんだけど、
うん、
なんだろう、マリオの精子だとどうなんだろうな
マリオに精子もクソもあんのかって感じだけどな。ただマリオシーとかあるってこと？
でもマリオ RPG って明らかに概念感あるからさ。
あ、まあまあそうだね、そうだね、確かにね。世界観として正しいマリオワールドなのかって言われると怪しいかも。
オフィシャルのベースがどんな感じなのかいまいちわかんねえなって。
あんのかな。だってね、あれでしょ、さあとオデッセイか。
うん、
マリオオデッセイとかすごい現代的なワードもある。
ああ、そっか、行くよね。
あれはキノコ王国からつながってんのかね。つながってないのかな。
あれどういう設定で行き来してんだろうな。
ね、確かに全然知らないな。
確かに確かに。
もしかしたら現代にマリオ来ちゃったみたいな設定なんだろうか。
もうまあありあうるよね。
ね、わかんないけど。
そうだな、確かに。まあいつしかハードな世界にいるマリオもあり得るかもしんねえしな。
そうかすごい銃弾飛び交う中マリオが行くみたいなないだろう、そりゃないだろう銃弾を避けながらホッホッヤッホーって言ってね
カメの甲羅でね、
なぎ倒していくっていう、
なぎ倒していくスターを浴びてるから大丈夫だみたいな
無敵すぎるそれはそれで面白そうだけど、任天堂はやらんでしょ。
そうだな、やらないな、やらないでほしいな、さすがにな。
そうだな、壊しすぎやろみたいな。
ね、まあまあいろんなゲームの世界があってね、
はい、
どれも面白そうですよと。
そうですね、まあ、あの今回やっぱり紹介しきれなかったんで、皆さんもねツイッターのそのハッシュタグとか 見ていただいて、なんか俺らは拾えなかったんだけど私なら拾えるみたいな、ちょっとなんか反応してみるとかあっても面白いかもしれない
ですね。そうなんだよな、もうマザー2を拾えてないのはね、もう申し訳ない限りですけども。
そうなんだ、本当ね、やっぱ広いわ、ゲームの世界は広いわって思う。
広いわってなるよね。それなりに2人、春さんと2人でそれなりにやってるはずなんだけども。
そうそうそうそう、いやでもそれぞれ思い出があるんだなってのはすごい感じられるよ、いつも
ね。
いいね。
そういやね、うん、この三大丸々でも結構なやつで結構な回数をこなしてきて、
うん、
いろんなゲームを上げてもらってね、
うん、
あのやっぱり知らないとかやっぱり抑えきれてない範囲はどうしてもあるなっていうのをね、
うんうん、
でも上がれば上がるほど興味は湧いてくんだよね。
そうだね、
こんだけ言うってことはみたいなね。
そうそうそう、でそういうのがこうね後押しになってこうそのゲームやってみるみたいなのにつながっていくから、またね。
そうなんだよ、いや今回実際ちょっとマザー2やんなきゃなんてちょっと思ったもんね。思ったよ、実際思ったよ。
わかるよわかるよ、俺もさっきのあのフィンチ家の奇妙な屋敷のやつとか、
うん、そうだよね、
まあ、さらにね前も気になってはいたけどより後押しされるしね。
そうそうそう、まあまあね、そんなところでね、今週もさすがに全部は毎回のように読めなかったんですけども、
そうですね、
ハッシュタグゲームなんとかであの検索していただくと、ツイッター上検索していただくと、うん、あの他の皆さんが書いたやつはまあ残ってますんでね、
うんうん、
なるほどこんなんがあったんかみたいなところとかを見ていただけるといいなと思います。
はい、
まあまあそんなわけであとはエンディング入っていこうかと思います。
はーい、
作曲編曲音声編集イマジナリーライブなどはカメレオンスタジオ。
エンディングです。
おーい、
いやー今回もたくさんいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。なんか街じゃないのとかもいろいろあったはあったけど、なんかいろんな思い入れで皆さん書いてんだなっていうのがね、面白かったな。
そうそう、うん、まあ現実先週僕が挙げたやつも街かみたいなとこあるからね。
そうだね、俺が挙げたあのアンちゃんの最後のやつとかもね、街みたいな、
街かみたいな
結構あったからね。まあその辺はまあ適当でいっちゃいいんですけど、
そうそうそう、そんなにねあの細かいルールを決めようって話じゃないんでね、
そうそうそう、
語りたいものを挙げていただければいいなと思うんですよね。
うん、
まあそんなわけでね、次140回とか来る時もできるかな。
そうですね、またどういう系になるのか分かんないですけど、でも今回は結構なんか今までの流れとはまた違う流れでしたよね、
ね、
テーマが。
そうそうそう、
うん、
なのでね、まあ実際僕らの方で考えてるっていうのもありますし、実はこれお便りとかで、うん、こういうのどうすかとかっていうのをまだ紹介できてないけども、うん、言ってもらったのをなるほどって言って参考にしてるやつとかも三大丸々は結構あるんですよ。
そうでした。
なんでね、あのいつもねお便りのやつとか読むんですけども、
うん、
140回とか150回とかを見据えてるやつとかもこういうのどうすかっていうのも実は何気に募集しております。だいぶ参考にさせていただいております。
そうですね、結構我々もね、まあ、10回ごとに考えてるのうーんってなるんでね。
そうそう、まあ、で10回ごと以外のもあんのよ、普通にこうなんかね毎週のテーマでも悩んでたりもするのよね。
そうそうそう、だからもらったやつの中からちょっと整理し始めてますしね、ま
ず
ね。
そうなんですよ、ようやくね今までですねこれ話してっていうのは整理し始めたんですよ。
そうなんです。
でね、まあそれで、実際にメインテーマ化していくこともあると思うんでね、
うんうん、
まあ、そういったものも送っていただければ嬉しいなというあたりでいつもの最後に読ませていただきます。はい、この番組ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォームまたはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、 番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。ゲームなんとかの綴りは gamenantok です。そんなわけで第131回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手は小平と
春でした。
それではまた来週、
皆さんありがとうございました。
9月30日はポッドキャストの日。